はい、ルカによる福音書の24章を開いてください。ついにルカ、読み終えますですね、かなりかかったかな一章ずつある時には、2週間かけて、1章を行いましたから、かかって、で次回がヨハネになりますけれども、午後にですね、一節ずつ見ていきたいと思いますが、今朝は32節を読んで、今32節を読みますが、まあ、このエマオの途上に向かっていた弟子たちとイエス様との会話をですね、こうじっくりと見ていきたいと思います。32節を読みます。2人は話し合った。みちみちお話ししてくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。ということで、説教の題が燃える心です。イエス様を慕っていたはずのこの2人の弟子が、いつの間にか心が離れて落ち込んでしまい、そしてエマオという村に歩いて行ったんですね。でそこにイエス様が途中から入られて、まあ、その入られても、彼らは気づかなかったんですけれども、ちょっとすいません、ちょっとキンキン言ってますね。よろしいですか。あれ。あ、大丈夫ですね。はい。で、イエス様から聖書の解き明かしを聞きました。ただ彼らのうちにそのイエス様に対する情熱が、心が燃えていたではないかって言ってるように、この蘇って、まあ、来た、まあ、箇所であります。で、私たちが信仰の歩みを行っている中で、情熱がなくなることがあります。形としては教会生活を守り、信仰生活を守っていたとしてもですね、習慣になってしまい、いわゆる献身していくという心に決めて、本当に主に関わることに情熱を持って取り組むとか、そういうものから離れてしまうということがあるわけです。以前は人に反対されても、いや私はイエス様に仕えていきます、イエス様を選んでいきますと自ら仕えていったのにもかかわらず、今はなんか何とかしなきゃいけないじゃないのって周りから叱咤されても、なかなか腰を上げないっていうか、そういうなんですかね、いつの間にか離れてっている、心が情熱がなくなっている、形はあってもイエス様への情熱がなくなっていくという霊的な危機があるわけなんです。で、弟子たちが今その危機を通っています。時は主が墓に葬られてから3日目で、日曜日でおそらくお昼過ぎだったのではないかなと思うんですね。すでに夜明けには女たちがイエス様が葬られていた墓に行き、その墓が石が転がされていて空であることを知っていた。そしてイエスがよみがえられたと見つかりに告げられて、弟子たちのところに伝えに行ったんですが、使徒たちはこの話はたわごとのように思えたと、まあ、信じなかったんです。離れていた弟子たちが、そしてそのもうだから信じてないんですよ。そしてこの弟子たちも信じてなくて、エマオという11キロ離れたエルサレムから、その村に向かって行った。その中でなんと イエス様が一緒についていくんです。こう2人が一生懸命話しているところにイエス様についてえ何話してるんですかってこういうふうに聞いていたんですね。そしたら彼らの顔が暗くなったって書いてあるんですね。まあ、ここの箇所はまあ、私のすごい個人的な、まあ、すごい強い箇所で、まあ、実はアメリカに、まあ、移住っていうかそうですね、このカルバリチャペルにで学ぶためにね、まあ、行った時の、まあ、きっかけっていうかそのことを物語っているような箇所なんですね。何かって言いますと、この神様を信じていたはずなのにイエス様を信じていたはずなのに何かがおかしいって思って、でそれで信じているのにあれどうなったのこれはどうしてこんなことが起こってるのと自分には理解できないようなことが起こって、で信仰もなくなってないしイエス様を愛しているということもそれは疑いのない事実なんだけれども混乱をしてしまっているのでがっかりしているっていう状況ですね。で彼らはまだイエス様を愛していました。イエス様が19節でどんなことですかってこう聞かれたらもうすかさずですねナザレ人イエス様のことですと、この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力ある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていましたと、もうどうしようもなく辛くて悲しい気持ち、そしてイエス様のことだけを話していて、そしてこう通りがかりの人に対してあなた何知らなかったのって言ってイエス様のことをこうやって話している、まだイエス様に対する愛は変わっていないけれども、このどうしようもなくてわけのわからないこの思いをどこに持っていけばいいかわからなくなっていたんですね。そしてここまでなっていたのにもかかわらず彼らはイエス様を捨ててもいなかった。この信頼しているイエス様への信頼も完全にはなくなっていなかった。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力ある預言者でしたとこう言ってるんですね。イエス様が宣教の活動を行われていた時に弟子だと言われていた人たちも多くはつまずいてですねいなくなっていったっていう箇所がこのヨハネの6章の66節とかに書いてあります。イエス様の語られた言葉につまずいたって書いてあるんですね。そしていなくなって多く去っていって、それでも彼らは残っていったんです。で現実の信仰生活の中でこの人は私はイエス様を信じると言った人であっても、もう今は全然関係のない生活をしている人っていうのがいるわけなんですよね。どこかの時点でつまずいたか何かをして、このもう本当にイエス様は関係のないような人になってしまったっていうのもあるし、聖書の中にも福音書の中にもそういう人たちがたくさん出てきます。しかし彼らはそれもなかった。この一連の出来事が起こった後でもこの方を力のある預言者として受け止めています。ただ「でした」っていう言葉でずっと過去形になってるんですよ。滑稽だと思いません？でしたって話ですよ。目の前にさその現在形のイエス様がいらっしゃってその人に話しかけてるんですから不思議な話ですけれども、過去の人になったんです。ちょっと話はずれるんですけれども、私の友人の牧師のですね教会、まあ、皆さんもよく知ってる人ですがそこに副牧師として奉仕をしていた人が、まあ、他の、まあ、地方に引っ越すことになったんですね。 で、カレンについての思い出がすごく強くてですね、まあ、彼のお別れ会をしたんですけれども、まあ、このパワーポイントでこの ビデオっていうか、この写真っていうか、なんですか、スライドショーを作ったんですよね。で、何かこれ見てるといろんな思い出のこう写真が出て、最後にですね、このご夫婦のね、この写真がバッと出て、で、ある人がこう言ったんですって。これなんか追悼式みたいだな葬式みたいだなみたいな感じで、もうすでにいなくなってしまった人みたいなね感じで、なんかお別れをしたんですけれども、今その方はその地方でもう牧師として活躍していますよね。神がまだ働いてらっしゃるんですね。いなくなるからもう過去の人にしてしまったんですけれども、もうすでに働いてるんですよ。まあ、似たようなこと今ここで起こっててね、過去形にしてしまってるんですけど、まあ、実は今はもういなくなったって思い込んでるんですけど、いるんですね。ただあともう一つですね、ここで力ある預言者だとこのように言っています。力ある預言者、神の子キリストだとかつては告白していたぐらいだったんです。彼らが初めにイエス様に会った時に、まあ、モーセのような預言者みたいに捉えていたことでしょう。力ある預言者、すごいじゃないですか。だってイエス様がね、あの船を出しなさいと、深みに漕ぎ出しなさいって言って、そして網を下ろしなさいって、プロの漁師のペテロに言って、一晩中夜通しね取ったけども一匹も取れなかったって言ったけども、下ろしなさいって言うからお言葉だからって言ったら、もう船が、沈みそうになるぐらい大量だったんですよね。で、そういうものをずっと見てって、で、この預言者であったけど、預言的な働きを、預言者としての働きを行われていたけれども、人以上の方だなっていうことがだんだん分かってきましたね。だって水の上歩くんですよ。嵐を沈めるんですよ。なんかモーセ以上の方だなって思ったと思うんです。メシアではないかと。それで思い切って信仰を持って、あなたは神の子キリストですとペテロは告白したんですよね。しかし死んでしまったんですよ。もう死んだんですね。だからこの方はキリストではないかという期待が壊されてしまったので、まあ、なんていうかな、こう最初に戻っちゃったっていうか、あの中のほら、あの年取った方がね、あのこの物忘れがあるけれども、幼い時のことは覚えてるみたいなね。それと同じように、この初めに抱いたこのものだけは残っていて、でもやるせれ思い、この何ですかね、あの偉大な預言者だっていうことだけは語っているわけですね。何を失ってしまったのか、一番失ったのは希望を失った、望みを失ったんです。期待を失っちゃったんですよ。主への愛は持ってるし、主への信仰も持っているんですが、もう全てが終わった、がっかりしてるんですね。で、このことの始まりはイエス様の言葉が理解できなくなってったっていうことです。あなたが神の子キリストですと告白した直後からイエス様はご自分が十字架の道を通られることをはっきりと語られました。人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、立法学者たちに捨てられ殺され、3日目によみがえらなければならないと語られたと。これ聞いた時にあまりにも信じがたいことであり、勢い余って、主よ、とんでもないことです、そんなことがあなたに起こるはずがありませんとペテロは諌めてしまったんですね。何度となくイエス様ははっきりと、私は苦しみを受ける、十字架につけられる、異邦人たちに辱められる、 けれども殺される、けれども3日目によみがえると言われた。ですがその直後に誰が一番偉いかって話もしてるんです。なんでこうずれてるのか、話が噛み合ってないどころか、なんか同床異夢じゃないけどさ、あの同じところで会話してるのっていうぐらい話がずれてるんですよ。十字架につけられるって話をしてるのに誰が一番偉いかって話してんだよ。わけわかんないよね。でなんでそうなったかって言ったら、キリストだと分かったんだから、この方は栄光の力ある主として王としてエルサレムに入られ、そしてローマを倒すんだと、そして神の国を建てられるんだと、こう思ってたわけです。で実際に聖書に書いてあります、そのことが。異邦人の首輝きが打ち落とされて、そしてイスラエル人は解放させられ、解放されて、そして神の国が建てられるということが予言の中にたくさんあります。それを彼らはキリストだと分かったから求めてったんですよ。ところがそのローマの反逆者のために作られた極刑である十字架になんでかけられなきゃいけないのか。しかもですよ、自分たちの仲間っていうか、自分たちのこのユダヤ人たちの宗教指導者たちがそれをけしかけたっていう、もうわけわかんないですよ。これさっぱりわけわかんないよ。でみんなで一丸になって戦ってね、イエス様のために、それでローマにやられたのまだわかるけど、自分たちの聖書を信じてて神の家を管理してる人たちが仕向けて、そして首輝きを砕くどころか背負ったんですよ。混乱しました、落ち込みました、心が暗くなってきました。で皆さんの信仰生活の中にそういうことはなかったでしょ、あった方いらっしゃるでしょうか。神に言われたからこうだ、イエス様はこういう方だから、だから私は熱心に仕えていて、あこの時こそって思っていたら正反対のことが起こった。まるで違うことがどんどん起こっていく混乱ですね。私の主であれば必ずこうしてくれるであろうと期待していることの反対のことが起こる。そうするともう自分はもうやっていけないと思っちゃいます。私たちは、彼らはこのようにして希望を失ってしまいましたが、希望に満ち溢れ情熱、本当に情熱に、燃えていたのはあのガリラヤの時ですね。ガリラヤにいた時です。いろんな奇跡を見て人々を生かして、でこのキリストであると、このキリストだというこの確信に至って、そして24章の20節を見ると、私たちはこの方こそイスラエルを解放してくださる方だと望みをかけてました。これさっき話した話、解放してくださる、あがなうって言ってもいいですね。このローマから解放してくださって、そして神の国を建ててくださる方だと思っていたと。彼らは全てを捨てました、この方に従うために。あのペテロがですね、ご覧ください、私たちは自分のものを捨ててあなたに従ってきましたって言ったんですね。あの金持ちの何だっけ、あの金持ちがこのつまずいてですね、このイエス様から離れてって、そして金持ちがなんか、あの金持ちが神の国に入るのはラクダが針の穴を通るよりも難しいって言って、誰がじゃあ救われるんですかって言ったら、人にはできないが神にはできるって言って、でペテロちょっとずれた話をしたんですね。今の言ったこと、何もかも捨ててましたと。つまり私はこの金持ちのように捨てられないっていうことではなくて、私たちは捨ててきたんだよって、職業を捨てたんですよ彼ら。でこれ威張ってるかもしれないんだけど、 でもやっぱ本気だったっすよね。やっぱ本当にそうだったんですよ。全部投げ打ったんですよ。全部投げ打って、それがフェイクであるかのように、偽物であるかのように、まあ、取り扱いを受けてしまって、もう何も残っていないような状況だったんです。もうぐちゃぐちゃですよね。で、あまりにも皮肉です。罪状書きがユダヤ人の王だったんです。ユダヤ人の王。自分たちが信じていたユダヤ人の王。それで十字架につけられて、そして罵っている人たちは、キリストなら自分自身を救ってみろと。もう見てられないですね。その肉体で苦しめられているということ以上に、その恥ずかしめを見ていられなかったと思います。弟子たちはその場にはいなかったです。まあ、ヨハネ伝を見たらいたんですけど、そばに。他はもうみんないないですよ。で、女たちも、仕えていた、イエス様に仕えていた女たちも、遠くに離れて眺めていたと書いています。見てられなかったと思います。残酷です。もしかしたら彼らが罵っている時にイエス様がブワーとかって、そのなんか十字架からバーッと離れて、そしてもうそこにいる人たちを息吹きかけてもう殺してって、ね、そういうことをしてくださるかもしれないという甘い期待も一切なく、息を引き取り、そして丁重に葬られ、石も転がされて、で終わったんです。ぺっちゃんこになりました、その望みが。それでエマオという村に歩いていったこの2人の弟子ですけれども、まるでなんかこのエルサレムから離れていく姿はですね、イエス様からもう離れていくような姿かもしれません。で、私たちの心がイエス様からもう彼らのようにこの離れていくというか、距離が取られていくとですね、非常に奇妙なことが起こります。イエス様が何をお語りになっているんですかって聞いたときに、エルサレムに滞在していながら近頃そこで起こったことをあなたがご存じないのですかって。で、どんなことですかって言ったら、ナザレ人イエスのことですって。で、ここに目が遮られていてイエスであることが分からなかったって書いてます。16節です。イエス様について語ってるんですよ。で、肝心のイエス様に気づいてないんです。で、私たちもがっかりしてイエス様のことを語ってるかもしれないですけれども、生きているイエス様について、イエス様はそう目の前にいるのに、イエス様おられるのに、それが見えてない。だからクリスチャンだからイエス様については話せるんだけれども、イエス様が見えなくなっちゃう、働いておられる方が見えなくなっちゃうということが起こります。そこでね、イエス様は彼らの心に火をつけたいと思ったんですね。ちょっと濡れちゃったさ、木どうしようかなって、そこにどうやって着火するかね、この難しいね。まずはなんかね、日向ぼっこの、日向ぼっこさせるかな、その木をね、日向ぼっこさせて、そしてちょっと乾かさなきゃね、乾燥させなきゃいけない。そしてあれですよ、ナイフ、ライターとかって今話をしてるんじゃないですよ、なんかこのこう一生懸命、なんか分かんないけども着火するね、作業して、そして燃やしていくっていうことをしていくわけじゃないですか。それをイエス様はどういうふうにやったのか、25節をご覧ください。そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずではなかったのですか、だったのではありませんか。それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。愛を持ってイエス様は叱りました。愚かだと、心が鈍いと。で、これで情熱を持って預言者たちの語ったすべてのことを語り始められました。イエス様が強調されたのは、すべてを信じない者たちっていうところです。すべてって書いてあるんです。信じてたんですよ彼らは、預言者の ことは、聖書のことは信じてたんですが、全てじゃなかったんです。キリストが必ずそのような苦しみを受けて、それから栄光に入るはずではなかったかとイエス様が言われているけれども、彼らは栄光の王としての予言は信じていたんですけれども、苦しみを受けてから栄光に入るという予言は信じていなかったというか、見えてなかったんです。そこでイエス様が聖書全体から解き明かしていかれます。長い話だったと思いますよね。モーセからって書いてますが、これモーセ五書の意味です。だから、創世記からです。アダムが罪を犯し、その直後に神はすでに女の子孫が蛇の子孫に対してその頭を打ち、かかとを、今度は、蛇の子孫が彼のかかとを打つっていう、ね、この予言があったんです。もうすでにそこでかかとを打つというね、苦しみのことが書いてました。わかります？頭は打つんです。この頭はこう踏むんですよ。けれども蛇だから噛むじゃないですか。かかとを噛むんですよ。で、これが十字架の予言なんです。そこから始まり、皮の衣を着せたって書いてあります。アダムとエヴァに対して。皮なんです。つまり、家畜がほふられてるんですよ。殺され、血を流して、その流されたものによって恥ですね、これ裸で恥になって、これ罪を犯した後の恥をですね、覆ったんです。もうここから始まってます、神様のストーリーが。罪を許す、そして犠牲を伴う、苦しみを受けるというストーリーが始まりました。生贄の制度が始まったんです。ノアも生贄を捧げました。そしてアブラハムが生贄を捧げて、アブラハムですね、今度は、星の数のように、海の砂のようにあなたの子孫はこうなると言ったけど、全然子供が生まれず、しかし神様の奇跡を行われて100歳の時にイサクが生まれたんです。ところがイサクがかなり成長した後に、あなたの一人子、愛している一人子であるこのイサクを全焼の生贄として捧げなさいとこう言ったんです。それがモリアの山ですが、そこまで行き、彼はイサクを縛り、刀を振って、その時に主の使いがやってきて止めました。そのモリアの山は、後に神殿が建てられるところであり、そのすぐそばでゴルゴダの丘があります。イエス様が十字架につけられました。神の一人子キリストが、ほふられる、殺される、そのことを示している、そのキリストの苦しみがもうそこに書かれています。で、その400年ぐらい後、約モーセが呼ばれてイスラエルの民をエジプトから連れ出すように命じられました。10の災いがエジプトに下り、最後の災いがエジプトの長子、初めの男の子たちがみんな死ぬことでした。ところがイスラエルの家は子羊をほふって、ほふれって書いてある。そしてその流された血は門中と鴨居につけなさいと、その血を見て主の使いが来てもそこのところは杉越すって書いてある。だからそこにいる子供たちは、長子たちは死を免れるんです。神の裁きを免れるんです。そしてバプテスマのヨハネがイエス様を見たときに、世の罪を取り除く神の子羊って呼んだんです。杉越はキリストを表しました。その血はキリストが流される血を表していたんです。そしてその血を見て、神は罪に対する怒りを免れるようにしてくださったということを表している。そしてモーセはこのシナイ山に登って数々の律法を神から受け、それを伝えていったら、 その中心的なものは幕屋があり、幕屋の中で何をするかといったら、生贄を携えてきて、イスラエル人が、そして祭司たちがそれをほくって、その血をですね、祭壇にかけてバーベキューにして、それを火で焼いて、そしてその中に入っていったら、それやっぱり大祭司がですね、年に1回このイスラエルの罪のためにですね、血を携えて持ってって、そしてそれを血を契約の箱のこの上のなだめの蓋の上に振りかけるっていうこと、これも行って罪が清められると、許されるっていうこともあって、もう血だらけですよ。なんでこんなことしなきゃいけないのか。神に近づくために、神は清い方であり、近づいたら殺されるっていうのも書いてあります。撃たれて死んでしまうのも書いてあります。神が犠牲を伴って血を流すことによって罪を許すという、それを指し示しておられたからなんです。そしてモーセから始まって、そして今度はヨシュアとか歴代史まで歴史書がありますけど、その後に預言書があります。それはイザヤ書から聖書を見たら始まってますけども、イザヤはもうキリスト預言で満載です。7章にはさっき歌いました、主は自らあなた方に一つの印を与えられる、見よ処女が身ごもっている、歌ったかな、ここに歌うのか、この男の子を見、その名をインマニュエルと呼ぶと、午後、あ、間違ったインマニュエルは神とは共におられるって意味なんです。神が共にいるっていうのは、つまり赤ちゃんが生まれたんですけど、この方が、この子が神だっていう意味なんです。神である人であるっていうこと。そしてイザヤ書の40章以降に主のしもべという言葉が出てきて、それ何度となく出てきて、それがもう見事にイエス様がの生涯を予言していました。そして53章がその究極であり、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った、それなのに私たちを思った神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への苦しめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちの全てのものの咎を彼に負わせたと。でここには預言者だけど、詩編ですね、詩編もね、後で言及するんですよ、イエス様が。で詩編にもたくさんあります。22編は一節に、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと書いてあるし、14節から18節をお読みしますよ、いいですか、よく聞いてくださいね。水のように私は注ぎ出され、骨は皆外れました、心は蝋のように私のうちで溶けました、私の力は土器のかけらのように乾ききり、舌は上顎に張り付いています、地の塵の上にあなたは私を置かれます、犬どもが私を取り囲み、あ、悪どもどもの群れが私を取り巻いて私の手足に噛みついたからです。私は自分の骨を皆数えることができます。彼らは目を凝らして私を見ています。彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにします。これ十字架の上にキリストですよ。ダニエル書にはメシアは立たれるっていうふうにはっきり書いてます。エルサレムを再建しなさいという命令が出されてから7週また62週があり、これは483年ですけど、その後に油注がれて、これがメシアですね、あのヘブル語ね、ハメシアって書いてあるんですよ。メシアって書いてあるんです。メシアは立たれ、彼には何も残らない。これダニエル書があって、今度じゃあゼカリア書はマラキの手前ですね。だから旧約聖書の最後から2番目ですねの書物に、13章の7節、剣を目覚めよ、私の羊飼いに向かい、私の仲間に向かえ、万軍の主の言葉、羊飼いを撃て、すると羊の群れは散らされていき、私はこの手を小さい者たちに向ける。羊飼いを撃つっていうのはこれイエス様のことです。それ羊がチリチリになるって、これ弟子たちがチリチリになりましたよね。イエス様がキリストが苦しみを受けなければならないこと、それでもって栄光に入るということを聖書全体から解き明かしたんです。でこうやってるうちに日が暮れそうになっていました。 エマオの村にもう到着してたんです。だけどイエス様はそのまま通り過ぎようとしたら、ちょっと待ってくださいって彼らの方から言ったんです。引き止めたんです。もう日が暮れてるので一緒に泊まりましょうと。泊まりました。そして一緒にご飯を食べたんです、まあ、ご飯って言ってもお米じゃないですよ。パンを裂いたんです。裂いた時にイエス様だって分かったんです。彼らね、知ってるんですよ、仕草を。どうですか、夫婦の皆さん、ね、旦那さんあるいは奥さんの仕草知ってるでしょ。飯食う時の特徴もなんか分かるんじゃない。なんかあ、これやるなとかさ、ちょっとしたこと。彼らは親しくイエス様を知ってますから、食事の時は一番親しい時です。その時に、あるいは釘の跡を見たのかもしれない、こう刺された跡ですね、穴開いてますから、イエス様だって気づいたんです。そしたらいつの間にか自分の心が燃えていたことに気づいたんですよ。イエス様敗北したんじゃないんです。イエス様失敗したんじゃないんです。実に計画通りに動いていたんです。自分がこれは何のことがわからない失敗だったのか、何なんだこれはって言っていたことこそが神の計画通りで、その通りだったんです。脚本通りだったんです。もう望みはないと思っていたら、むしろ希望に満ちた展開になっていたんです。問題は何か、信じるのやめちゃったってことです。希望を失っちゃったってことだったんです。イエス様おられるのにいないかのように話していたんです。これほど滑稽なことないんですけど、私たちの信仰そのものを表しています。物事が終わったとかって言って、物事が変わったんじゃなくて自分が変わっちゃったんですよ。自分が見えなくなっちゃったんですよ。自分の前に手がこう来ちゃって、不信仰という手が来ちゃって見えなくなって、ああ全て、あ、みんないなくなったねって言ったら滑稽そのものですよね。あ、みんななんかぼやけ、ああなんかみんな消えてってるよって、今ね、眼鏡外したりからね、僕ドキンガンですよ。あ、愚かだよね、愚か。だからイエスも愚か者よって言ったんですよ。愚かですよ。そうじゃなくて、あなたの方が見えなくなってるんだよって。イエス様に出会いましょう。で、どうやって出会うか、聖書全体の解き明かしを見たんです。イエス様を見てったんです。あ、また聞いてるじゃないんですよ。それを聞いてって、そして聖霊が働かれて御霊に燃えていくんです。パオロがエペソの人たちに祈りました。これをもって終わりたいと思います。1章の17節から19節を読みします。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たちに信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。知ることができるようにとパウロは祈ってくれてました。イエス様を取りなして祈ってくださっていることでしょう。私たちがどれほどのものを受け取っているのか、どれほどの力が神にあって信じる者に働かせてくださろうとしているのか、知ることができるようにお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなたの希望を教えてくださりありがとうございます。ダビデも言いました。本当にこの、なぜうろたえているのか、落ち込んでいるのか、わがたましいよと、主を待ち望めと、主に望みを置きなさいと自分に言い聞かせてました。主よ、どうぞあなたがこれから私たちの信仰を燃え立たせてくださいますように。そしてあなたが願っておられるところに私たちの願いも置いていることができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
一曲賛美したいと思います。